中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き地域移行、部活動の地域移行に関するトピックということで、前回エンタ会議の告知をさせていただきましたが、まあ、せっかくなので上原さん引き続き来ていただいて、部活動の地域移行、特にね、上原さん音楽系ですから、まあ、そこのユニークなところと運動部と近いところと違いとかもね含めて、なんか論点というかね、どういうことをクリアしていかないといけないのかっていうことを今分かってるところをなんかワイワイ喋っていきたいなというふうにして考えております。中村さんから聞いていいですか。中村さん、はい、前回の地域移行の話を聞いて、那覇市における今の、まあ、市議会も含めての、ここに対する熱意というか、まあ、注目度って、まあ、そんなでもないなって印象あるんですけど、どうですか、市議会の中で話題になったりします、
まあ、教員の働き方改革の、まあ、
その文脈だった。
文脈でやった方がいいよねっていう話になるんですけど、じゃあ受け皿があるのっていうところで、どう育てるのかとか、どうつながってその仕組みを作っていくのかみたいなところは課題としては認識してるんですけど、まだそれに対して具体的にじゃあどうしようかっていう第一歩が見えないみたいな感じじゃないかな。
そこはやっぱり議員さんたちもまだもやがかかってるような段階だから、ちょっと質問もしづらい感じではありますよね。
そうですね。だから今回のそのエンタ会議みたいに具体的なところが出てきて、そこが何か突破口を見つけると横展開もしやすいのかなと思いますけどね。
そうですね。なので若狭地域と音楽系ってところに一回絞ってみるっていう意味はそこあるかもしれないですね。はい。ということで上原さん。
はい。
はい。あ、一般社団法人琉球フィルハーモニックの上原正弘代表理事に来ていただいております。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。まあ、もともとは楽団ということで、当然ですけど、音楽系の部活動の地域移行のモデル作れないかっていうね、議論だったかなと思います。はい。まず、ちょっと、私も、派遣費用等で部活動と関わることが最近多かったので、地域移行の話は非常に注目をしているのですが、まず、選択肢が増やせるのかどうか。まあ、今、子供真ん中なんて言ってますから、子供家庭庁もできて、で、私も中村さんも、この数年、やっぱり権利条例、子供の権利条例をどう那覇市で実現させていくかっていう議論を、ラジオでも盛んにしているんですね。まあ、その中で、果たして地域移行が、達成、いい具合に達成されることで、子供の権利保障で、だからいろんな部活ができるとか、自由度がどう担保されるのかっていうところって、どの辺が条件かなって思います。
そうです。まあ、子供たちの、まあ、体験保障ですよね。
まさに。
まあ、今、部活の地域移行の話もしていますけど、やっぱり学校の中で、今、例えば、部活の人数が少なくて、やる人がいないと、潰れたまま、復活しないっていうのも結構多くて。
確かに、サッカー、野球とかね、はい、人数の多いものは、だんだんそれで、なんとか合同チームをみたいなところでやってますよね。
まさに今、吹奏楽のコンクールも、
吹奏楽も2校、
3校合同も増えてきましたし、でそうなってくると、やっぱり子供しか体験できる場所がどんどん少なくなっていきますよね。保証はするとは言っても、実際学校現場では、労働環境を良くするためにそういうことが起きてきていると。で、あとは選べる。何を自分は体験したかも選べるのも少なくなってきている部分があるので、まずそこら辺を解決してあげないといけないのかなと思ってますけど、ね。
なるほど。ということは、まず、子供少なくなってるっていうのはもう事実として、
は
い、
そうです、
ね。まあ、来年倍にはならない世界ですよね。そうすると、 一クラスはまあそんな変わんないかと。クラスの数が今すごい昔減ってんですよね。
減ってますね。
私の時代の私立中学は15クラス。
ああ、もうマンモスですよ。
そうそう。あの、3学年で2000人ぐらいいたんですよね。だからまあどの部活もそれはたくさんいてっていう話だったんですけど、今本当に半分以下ですもんね。
そうですね。あの、必ずこの人数いなければいけないっていう部活に関しては、本当にシビアな問題かなと思いますね。
なるほど。理想を言うと、何人ぐらい本当は演奏する同時演奏、
ね、あ、吹奏楽部はだいたいまあ40人から50名。
40人も集まないですよね。
昔はもう当たり前にいたんですけど、うんうんうん、今もう30過ぎたらまあまあいる方だねって言われる状況になりましたね。
そうか。まあそうなってくると、中学校複数をまたいだ合同チームとかっていうことは、まあ一つ条件になってきてるってことですかね。
もうそうじゃないと出れないという、うんうんうん、まあ先生の熱意があるからだと思うんですね。うんうんうん、また先生方の連携もありますけど、ただ合同練習をしてるはずなので、楽器を運搬ものすごい大変なはずなんですよ。
本当だ。
チューバとかの大きな、あの楽器も。
その拠点に。
そうなんです。運ばないといけないんですよ。
体、この子供たちだけじゃなくて、楽器も一緒に入れて、じゃないと、やっぱ合同練習がしにくいと。
その学校にも楽器は、まあ集まるところにあるとしても、自分の吹く楽器とか大型楽器も多いので、それをまだ運ぶのに、まあ費用がかかったり、もう歩いていくのは本当に論外だったりとかする、距離だっても多いと思うので。
そうすると車もいると。
そうなんです。と、保護者の協力があって言って、ね、逆にまあ、あの、地域移行に関しては、一校の地域移行の話と複数校って話があって、実は、まあ、今回ターゲットにしている若狭地域も、まあ、那覇中と、まあ、上野山中が、まあ、仮に合同でやった場合っていうことも、ちょっと今回は新しく、そこも、調べてみたいなと。
まずは人数の問題もあるし、ただこの人数をクリアするためには他の問題点、今の楽器の運搬とか、まあ、子供たちそのものの移動とか。
また送迎も絡んできます。
送迎も絡んできますよね。
あとはですね、まあ、移行した場合の指導者の、あの、報酬だったりです ね、それから保険関係ですよね。で、あとは実際にその指導者が、人材がどういう人がいるのかっていうのを発見、普通も大変なのと、あと保護者の方とのやっぱり話し合いであったり、まあ、コンセンサス取るっていうのも重要になってきますよね。
なるほど。じゃあ移動、運搬問題の次は今度は指導者の問題があるということですね。
やっぱり教育的な配慮ができて、まあ一つは成果主義をどこまで持っていくのかとかですね、そういう問題もあるのと、あと報酬面ですね。
はい、
技術職に対してあまり安く、あの、安い報酬で働いてもらうと、それはやっぱりそれを専門でやる人も出てくるかもしれないので、生活がやっぱりできなくなると、あの、指導者も減るという形になります、ね。まあ、
これはプロの仕事として成り立つべきだっていうところですよね。
そうですね。指導者に関しては、演奏者はまあ、プロフェッショナルで演奏してるってのもありますけど、指導者に関しては、例えば、あの、教員を退職された先生でも優秀な指導者多いので、まだ60過ぎで退職されても、あの、力あり余ってますから、そこをうまく、そこで、あの、こう指導の部分で協力してもらいながら、まあ今、老後も2000万でしたっけ、ないと暮らしていけないっていうある人が言ってましたけど、でも生活があるので、そこも生活の糧になるような現場にもしていかないといけないと思ってますね。
そうですね。だから、まずプロの仕事として成り立つかどうかっていうのは論点であると、そのプロの仕事の中に、演奏をうまく教えられるっていうことと、は、ともあると思うんですけど、僕の中でやっぱちょっと気になってるのは、子供たちが部活動をするっていうことは、やっぱり何らかの、まあ学習効果っていうと、ちょっとイメージは偏差値みたいな話になってしまうんですけど、そうではなくて、この、この体験をすることによって何らかの成長をするっていうのがあるから部活動をやるもんだと、
そうです
ね、いうことがあると思います、はい。で、そこの目標としてコンクールとか金賞とかっていうのがあると思うんですけど、それは取れなかったらじゃダメなのかっていうのが、まず成果主義との、成果主義とどういう折り合いをつけるのかっていうのと、個別の子どもたちの目標設定とそれをどう伴走してクリアしていくのかっていうところって、僕は結構教育の視点として大事かなと思ってたりするんです
けど。そこに関してはですね、まあ今回、あの、5月末から那覇中の部活指導員に入って指導した中で、まず子供たち人数少ないんですよね。で、そこでまず、あの、みんなで演奏を楽しみたいっていうのが前提と、まあ、 皆さん塾とかいろんな活動があって、うんうんうん、なかなか参加できないと、はい、ただ出欠をしっかり連絡持ってくればそれで OK という形に持っていきました、うんうん、そしてもう一つ約束したのが自分のためにクラブやらないかっていうことですね、うんうんうん、でこのクラブって1年生とか2年生3年生がいて、はい、で一つの目標に向かってみんなでやると、でも楽器は全部違うと、うん、これって何かに似てるよねって話をしたら、あ、会社と似てるっていう話があって、うんうん、まさに会社に入ったらこの状態になるので、うん、話し合いもあったり、でも、みんなのためにって思って始めると、掃除をみんなでしたら、うん、あいつサボってるとか、なる。で、それは自分にとってはもうマイナスなので、そうじゃなくて、今こうやって掃除を自分がやっていることをしっかりできれば、はい、社会に出てもすごく自分にプラスになるから、うん、自分のためにやるっていうことを確認してスタートすると、やっぱり、意識もやっぱ変わってくるのと、うん、ちょっと楽器が少し上手くなってきてるんですよね。
なるほど。
不思議なことですけど、うん、だからそういう教育的な配慮も、一つ必要な部分も、成果主義ももちろんある程度は必要ですけどね、はい、と私は思いますけど。
まあ、昨日より上手くなるために、この練習をするっていうことが、うん、はい、アスリートと別に一緒ですよね、そのあたりってね。
吹奏楽部って文化系って言われてますけど、うんうん、ウォーミングアップする文化系なんて、合唱部とか放送部とか吹奏楽部ぐらいじゃないですか。うんうんうん、まあ、科学部が試験管振る練習なんてやらないですよね。うん、それから、やっぱりみんなで揃って一つの国やったりっていうのも、うん、それから基礎訓練とかやりますよね。うんうんうん、それも見るとほとんど体育会系。うん、でも、音楽を作る文化的な部分があるので、はい、実は二つが複合されて、うんうん、マーチングはそれの最たるもんですよね。
確かに動きもありますもんね。
そうなんです。だから特殊なんですね、うん、吹奏楽部って、
うんうんうんうん。なるほど。そうか。だからまあ、あとはその、個別にどう対応するのかっていうことと、はい、成果との折り合いですよね。
そこが難しいところですね。うん、なるほど。
そうすると、私としては、じゃあ指導者にも、その、やっぱ教育者としての視点を持ってないと、はい、だから演奏が上手いだけの指導者が、
まさにおっしゃる通りですね。
っていうのはどうなんだろうと。
はい、それはもうプロフェッショナル指導者で全国飛び回ってる金賞を取らせるための指導者で、高いお金を払いながら成果を求めていくっていうのも、それはありで仕事として成り立っている部分もあります。ただやっぱり、音楽をみんなで楽しむっていうのはいろんな方向がやっぱりあっていいのかなと。それで、前に申し上げた通り、その中で、やっぱり やりたい人が、こう、もっと先に進めるようなシステム、うん。地域移行にしても、例えば別で、本当にこう、音大を目指す人のための、こう、演奏団体があったりとか、はい、同じクラブ、地域移行のクラブの中でも、オーディションをして、さらに難しいものに挑戦する、システムを作ったりとかしていくと、その中でもやっぱり子供たちに目指すのに合わせていけるのかなっていうのも一つの案としてはあることがありますね。
そうか、そうか。まあ内部のキャリアパスとでも言いましょうか。そうですね、上を目指せる状況も作っておく。はい、だけど演奏楽しむっていう音楽のね、基本的な楽しみも担保できるっていう。はい、まあこの辺までできたら理想って言われそうですね。
そうですね。今、まあ子供の居場所のジュニアジャズもやってるんですけど、うん、プロが教えに来てますから、うん、子供たちには、来て、上手くなるよりも楽しく、こうみんなで、音楽楽しんだらいいねって、ただし、一流の先生たち来てるので、うん、教わろうと思えば、本当にプロフェッショナルぐらいの技量を持った先生から教われるから、うん、どっちでもいけるよって話をしてますね。
うん、そうか。これも選択肢ですよね、中村さんね。
そうですね。
よく、吹奏楽できる、合唱もできるとか、うん、そういうのも選択肢だけど、うん、上も目指せる、
うん。
うん。で、楽しむだけっていうのも否定でしないっていうね。うん、この縦と横の選択肢みたいなのはあるんでしょうね、うね、きっとね。はい、うん、そうか。なるほど。だんだん論点が出てきました。うん、ちょっと、まあ、ちょっと我々沖縄なので、特に若狭地域っていうので気になるのは、やっぱり先ほど送迎が伴うとか、そうですね、やっぱ楽器は、あれですよね、うん、調達の問題もありますよね。そういう中で、
ね、
やっぱりちょっと貧困を抱えているご家庭に対して、うん、はいはい、よく言う議論としては、学校でやる学校部活の方が、安くて諦めなくて済むんじゃないのって議論は必ず出てくるなと思っているんですよね、はい、だからその貧困の家庭の方が、はい、 なんて言うんだろう、人知れずこの部活を諦めるっていうことがないようにしないといけないっていうのも論点かなと思いますけど。
まさにおっしゃる通りで、学校の場合だと、よく学校で私たち、鑑賞会ということで、授業の中で演奏することもあって、全校生徒集めて、その中に、いつも言われるのが、準用保護と用保護はどのようにしますかっていうことがあって、これは別から実は予算が付けられていて、で、子供たちはそれよく分かってないところで、こう、サポートされたりします。で、地域の部活になった時は、まさに送迎とかですね、断費みたいなのを払うことになると思うんですよ。
月謝みたいな
ですね。
まあ、部活費。
はい、
部費ですね。よく部費だ、
はいはい、これは安く抑えるようにとは、文科省も言ってはいるんですけど、ある程度やっぱ払わざるを得ないと。
はい、
でも、そこで学校の養護、準養護みたいなことがあれば、こう、しっかり行政がサポートする。ここの部分は、やっぱり、セットで考えないといけないと思いますね。
これは、施策的な配慮も、これ絶対ないと。はいはい、
そうじゃないと。
う
ん、
そうじゃないと、むしろ地域移行のせいで、子供が諦めるみたいになっちゃうっていうのは。
選択肢がなくなっちゃう。
そもそも体験保障を、のためにやってるのが逆になっちゃうと、ちょっとかわいそうですよね。
確かに。なるほど。まあ、この辺は、大きな論点になってくるんじゃないかな、っていうことですよね。あ、ちょっとついでに、さっきキャリアパスの話したんですけど、はい、飛び抜けて才能があったと。
はい、
うん。この人はなんとかフィル、なんとかフィルじゃん。ここだって琉球フィルハーモニカだから、ね。それこそ NHK のね、はい、公共楽団に入れるかもしれないみたいなトップの子が見えてきたっていう場合っていうのも、はい、なんか、そういう人が出てきた時のサポートってどう考えたらいい
ですか？はい、そうですね。それはまあ昔から私がやってることで、個別レッスンにその子はやっぱつくんですね。
なるほど。
で、レッスン代も払う場合もありますし、本当にその子が家庭が大変な場合は、先生の判断でレッスン料をこうやっぱり投資するみたいな形で、その子、そうなんですよ、教える。でもこれは個別レッスンになりますね。だからそういう場合は先生の方から、やっぱり様子を見ながら判断して、で、月に1回は、もし余裕があるなら東京のレッスンに受けに、先生を紹介したりとか、そういうのをいろいろ考えてあげる部分があって、これは、レッスンの中で通常行われていることになりますね。そう
か。むしろ学校よりこっちは地域校の方がサポート手厚くできるかもしれないですね。はい、
そうですね。やっぱりそういう、講師の、人脈とか、特に楽器の教える専門の先生方は、全体指導よりも個別の、専門楽器指導になるので、そこでのつながりを活用できたりとか、場合によっては県営の先生に相談もできたりします。
むしろトップ育てるのにも全然地域校は悪くはないよ。
悪くないですね。かえって学校の中でやっちゃうと悲劇してるとかっていう部分があったり、はい、見え方によってやっぱりありますよね。
私は裾野型なので、はい、やっぱりね、やっぱりいろんな人が広く楽しんでほしいっていうのは常に思ってるんですけど、やっぱね、そういう人たちへの逆に配慮というかも十分考えられるんじゃないかと、はい、
やっぱりありますね。
そういう子が出るとまた憧れにもなりますしね。
本当そうなんですよね。ですから一つはまあ地域移行するときにどうしても外せないのは地域でのやっぱり資金調達っていうのもあるはずなんですよ。そこでその地域のある企業だったり、
はい、
地域出身の企業さんでやっぱり社長になったりとかしてる人たちは、そこにやっぱりこう投資をするとかですね、人材を育成するために投資する部分もこれがアピールの一つでもありますし、ね、また、今まあ、居場所づくりの子供たちには全部費用は無料なんですけど、はい、でも大きくなったら、その時の子供たちに、こう、教えに来たりとか、いろんな支援をするのも、やっぱりこの地域よくしていくことだからっていうことで、子供たちにもやっぱり伝えて、だから早く社長になれみたいな言うんですよね。でも、10年、20年先にもしかしたら、その言葉が残っていて、この地域よくしようっていう人が一人でも集まれば、いれば、かなりその地域で変わるかなっていうところに、地域の部活で移行した場合の支える一つの人材も出てくるかなと思いますけど。
トップのオーケストラとかに入って、引退した後にまたね、指導者で戻ってくるみたいな話っていうのは、なんかヨーロッパではあるって聞いたことがあります。
私も、長男で戻ってきたので、しばらくは東京で出稼ぎの演奏に行ってたんですけど、でも、ここをもう、どこで活動するって決めてから、同じに指導をしたり演奏をしながら行きましたし、一流でやったメンバーも、まあ、定年制度も実はオーケストラあったりするので、戻ってきて教えるって方も多いので、そこら辺も一つ期待できる部分もありますね。
なるほどね。はい、それが、そうするとやっぱ長く続けていくと、これが伝統化していって、
そうですね、
なんかいい循環ができるんじゃないか。まあ、そう考えると、 中学3年間だけの話ではなくて、もっと小学生からお年寄りまで、最終的にはね、いろんな人が参画できるっていうのがいいのかもしれないですね。
やっぱりサポーターとして、見守りも含めて、楽器できないけど、子供たちのこう、安全確認をするだけでも、やっぱりいいですし、世代間交流も生まれそうですよね。
で、トップになった人はトップになった人で貢献できるし、はい、まあ、そこで演奏家にはならなかったけど、社長になるかもしれないですね。
そうです
ね。ま
あ、これ一番大切ですよね。
またね、そこで資金が回っていくと。はい、うん。まあ確かに部活よりそういう意味でのファンドレーズと言いましょうかね。はい、資金を集めていくっていうのは、意外と向いているのかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。まあ将来的には地域部活連合みたいなのができて、うん、そこで自体資金を運営する部分っていうことも将来的には可能になれば、はい、やっぱ安定して各地域で、こう活動ができるようになる可能性もありますよね。
はい、そうか。だから、今お金の話をいろんな周辺からしてるけど、うん、やっぱまずはプロの指導者がちゃんと食べられる環境の担保をするっていうことはすごい大事ですよっていうことと、うんね、貧困層に対して、やっぱり施策的な配慮 が,、はい、がない、ないと諦めが生じるから、そこをちゃんと防ぐっていうことと、はい、あと長い目で見た、地域全体でそれを支える資金作りっていうこともやっぱり作戦に入れていく。なかなかあれですね、スケールの大きな話ですね。
そうですね。あとはもう一つ大切な保証も、保証ですよね。怪我した場合とか、これが一番大変で、アンケートの中でも、やっぱりなんか怪我した時とか、場合のやっぱ保証だったりっていうのも、今後考えていくべきと。なるほ
ど。ここの整備も必要ってことですね。
そうですね。
いやー、結構論点たくさんあるんですけど、
そうなんです
よ。あと2分ぐらいなんですけど、肝心な地域のメリットの話とか論点できてなくて、最後それちょっとやりたいなと。はい、今、全然、まあ、体制が、学校側から、特に先生の負担軽減から、この議論が発症してるってこともあって、それを受け入れる地域側のメリットとか、まあ、課題たくさんあるなっていうのは分かったんですけど、このあたりってあんまりまだ僕らも論じられてないと思いまして、はい、まあ、まずは、地域側って、この地域移行をうまく受け入れられるとどういうメリットがあるなっていうところを上原さん感じてますか？
そうですね。今やっぱり地域で集まる公民館でも、かなりまあお年を召した方が増えてきて、なかなかこう若い人来ないんですけど、そこでその生徒の保護者との関係だったり、いろいろしますよね。はい。それからあと地域行事の参加がやっぱり増えてきたり、
ああ、確かに。
まあ、例えば郷土芸能でも、まあ部活は何でもいいので、トシさんおっしゃって前に、ちょっと雑談でお話した、その芸能部、はいなんとか芸能部の
ための、ね、いろんな選択肢があるとね。
ありますから、もしかしてその部活というだけで参加しやすさがあれば、そこでその芸能の部分がまた、こう、活性化されながら地域の行事でもやっぱ盛り上がっていく部分っていうのもあるかなと思いますね。
うん、なるほど。はい、この辺をもう議論していかないと、ちょっと地域がね、中村さん、ついてこられないって感じです。
関係性がないっていうところが現状だと思うんで、関係性ができれば、いろいろ頼みやすくなったり、その、頼まれやすくなったりすると思うんで、そういう関係がまず作れると、地域にとってもすごくいいんじゃないかなと思いますね。
あと、最後に、思ったのは、やっぱり先生方のアンケートで、3割ぐらいの先生が、まあ、部活を、自分のやりたい部活をやりたいと。
部活の顧問やりたいから、はい、教員免許取る。
なったっていう方もいらっしゃいますので、その先生方を、とどのように連携するか、っていうことは、やっぱり学校との連携も外せないので、そうなってくると、今、那覇市が進めているコミュニティスクールとの連携っていうのは絶対外せないかなと思っていて、そこをうまくやれば、どんな先生がいらしても子供たちの体験はきっちりできるよっていう場ができるんじゃないかと思います。
なるほど。学校との連携ですね。はい。そうか。まあ、あと他はね、その、どう、またこの活動自体を、指導者とかクラブの経営とかをどう評価していくのかって目線とかの話ももうちょっとしたかったんですけど、お時間でございました。これね、円卓会議終わったら、もう一回やりましょうか。
円卓会議の話も踏まえて、
ね。そうですね。どんな議論だったかっていうのも含めて。これはとっても子供の権利と密接だなってちょっと考えているので、はい、まあ、少し。再来月ぐらいに、年末ぐらいに、ちょっと一度また来ていただければなと思いました。はい、ということで、琉球フィルハーモニックから上原さんに来ていただきました。はい、2週にわたってありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。